はい、皆さんおはようございます。高木のおじいちゃんとおばあちゃんは沖縄にもいるんですけど、北海道にもね、いたのね。北海道のじいじとばあばは、この間引っ越しをしました。函館というところから神戸というところまで引っ越ししたんだけども、とっても寒い中、荷物を出して、そしてみんなにバイバーイって言って船に乗って北海道から青森というところまで行きました。そして青森からはね、車でずーっと神戸まで運転していったんだけども、すごい雪が降ってたそうです。途中ね、日が暮れてきてしまって、道路の線も見えない、この道も見えない、何にも見えない。見えるのは前に走っている車のランプだけ、後ろのランプね、テールランプっていうのかな。で、それだけをね、一生懸命見ながら、じいじは運転してました。でもね、その前を走ってる車も途中で、多分怖かったんだと思うんだけど、パーキングに入って行ってしまったんだって。前の車がいなくなってしまって、さあ大変。でもじいじとばあばは次に、盛岡というところにホテルを取っていたので、そこまで行かなくてはいけません。前の車がいない中、何にも見えない中、一生懸命運転して、なんとか着いたそうです。ね、前の車のあの二つの光があった時は、それを見ながら一生懸命運転したので、大丈夫だったんだけど、亡くなった後は本当に怖かったって言ってました。でもね、神様守ってくださったんだって。誰かが前に走っていると、どんなに雪で見えなくても、それをね、ずっと見ながらね、車を運転することができるんだって。雪の中で、この散歩したことある人いますか？沖縄は雪がないか？あ、じゃあある？あ、ある？足跡が、この前の人の足跡がついてると、それにこうやってついていけるよね。道がわかんなくなっても、あ、こっちに足跡があると思ったら、そっちにこう進んでいくことができるよね。誰かが先に歩いたり走ったりしてくれてると、その後をついていくことができますね。実はね、聖書の中にこんな言葉があります。みんなでね、一緒に読んでみようね。漢字がいっぱいあるんだけども、見えますか？一緒に読みましょう。3、はい。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の後を踏み従うようにと模範を残されたのである。ペテロ第一 2-21。 イエス様の足跡があるそうです。イエス様は足跡をつけてくださったので、その後私たちがついていけるように、模範っていうのは、こっちだよ、こっちの真似をしてねって、イエス様の真似をしてね、こっちに来てねっていう意味なんだけども、模範を残してくださいました。でもね、今、どっか道を探して、イエス様の足跡、見つけられますか？見たことある？どこか砂浜とか、道とか、見たことないね。イエス様の足跡は、聖書の中に書いてあります。イエス様が、どんな風に、この地上で生活されたか、今天で何をしておられるか、聖書の中に書いてあるよね。そのことをよく学んで、そしてね、いつも生活をしながら、あ、イエス様だったらこういう時どうするかな、イエス様だったらこういう時なんて言うかな、イエス様だったらどっちを選ぶかなって考えながら生活することが、イエス様の足跡についていくっていうことなんだって。ね、鍋島のじいじとばあばが、その車のランプを見ながら一生懸命運転したみたいに、イエス様が進まれた道、歩まれた道を私たちもついていきたいと思いますね。でもね、その道っていうのは、聖書を勉強してイエス様がどんな風に生きておられたかっていうことがわからないと、ついていくことができないんだよね。ね、実はアメリカにいるときにね、こんなお洋服を着てる人をよく見ました。 これは T シャツなんだけど、なんて書いてますか？胸のところに。WWJD。後ろも書いてるよ。WWJD。これはね、What would Jesus do? っていう英語の頭文字を取って、What would Jesus do? っていうのはね、イエス様だったらどうされるだろうっていうことなのね。いつもね、この T シャツを着て、お仕事してる人がいたので、どうしてこの T シャツ着てるんですかって聞いたらね、仕事をしてる時も、お家にいる時も、何をしてる時も、あ、こういう時、イエス様だったらどうされるだろうって、忘れないように、こういうね、T シャツ着てるんだよって教えてくれました。こういうね、字が書いた帽子をかぶってる人もいました。こういう T シャツや帽子を着なくても、いつも心の中で、あ、こういう時イエス様だったらどうされるだろうって考えて生活してみてね。それがイエス様の足跡を従っていくことになります。そしてイエス様が選ばれたように選ぶ、イエス様が話されたように優しい言葉を話す、イエス様がなさったように周りの人々に親切にする、そういう人になりたいなって私も思います。イエス様みたいになりたい人いますか？はい。じゃあ一言お祈りして終わりたいと思います。イエス様、私たちのために先に歩んでくださって足跡を残してくださって感謝します。それに従っていきたいと思います。いつもイエス様だったらどうされるだろうということを考えて生活できるように助けてください。イエス様のような優しい愛の人へと作り変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、今日のお話はこれでおしまいです。ありがとうございました。
ヨハネによる福音書12章を見ますと、ユダヤ人ではない、神の民ではないギリシャ人が弟子たちのところにやってきました。そしてピリポのところにやってきて、君よ、イエスにお目にかかりたいのですがとやってきたんです。弟子のピリポはアンデレに伝えて、アンデレはイエス様にそのギリシャ人を導いたのでありました。その時イエス様がこうおっしゃった。いよいよ、私が栄光を受ける時が来た。と言われた。それは何であるかというと、ご自分がもうやがて死ぬんだと。一粒の麦が死ぬことによって多くの実が実るということを表していたんですね。そして13章に入って、杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分たちの者たちを愛して彼らを最後まで愛し通されたというのは、この十二弟子のことでありました。十二弟子。どんな人たちがいたのでしょう。この十二弟子たちはみんな欠点だらけでありました。イエス様がご自分のご奉仕に召されるとき、人たちは生まれも気質もそして習慣も皆違っていました。皆さんの修法に書いてあるように、各時代の希望からの引用、彼らは全部ひどい欠点を持っていたと書いてある。彼らは全部ひどい欠点を持っていた。この人たちはいろいろな欠点と、皆先天的な後天的な悪への傾向を持ちながら持ったままイエス様の弟子として 集められたのであります。そのどんな弟子がいたかというと、マタイによる福音書10章の2節から4節に書いてあります。12弟子ですね。まずペテロ、シモンと呼ばれたペテロ、2番目にその兄弟アンデレ、それから3番目にゼベダイの子ヤコブ、これは大ヤコブ、大きなヤコブということが言う時もあります。その兄弟ヨハネ、ゼベダイの子ヤコブの兄弟ヨハネ、5番目にピリポ、6番目にバルトロマイ、これはナタナエルのことです。ナタナエル。そして7番目にトマス、取材人のトマス、8番目にトマスですね。それから取材人の8番目マタイ、それから9番目にアルパイの子ヤコブ、これは小予言、ヤコブと呼ぶことがあります。10番目にタダイ、11番目に熱心党のシモン、そして12番目にイスカリオテのユダ、12弟子でありました。みんなおのおのひどい欠点を持っていたというのです。このことを読んだときに僕は初めて読んだ気がして非常に慰められました。このダヴィンチが描いた最後の晩餐の絵でありますが、弟子たちはまだまだひどい欠点を持ったままでした。まだ自我に完全に勝利しないままの弟子たちでありました。死ぬ前にイエスの弟子となることはどういうことであるかということ、言っても言っても理解できなかった弟子たちに、ヨハネ13章を見るとイエス様は先祖清算式の儀式を通して最も大事なことを教えようとなさるのです。この最後の晩餐に、まずヨハネがいましたね。ヨハネはこのイエス様の右側ですね。右側。そしてシモン・ペテロ、後ろに少し隠れたような格好をしているシモン・ペテロ、そしてその次にイスカリオテのユダ、そしてアンデレ、そしてアルパヨの子ヤコブですね。そして一番右側はバルトロマイ、あるいはナタナエルというんです。そしてイエス様の左側はトマス、その次はゼベダイの子ヤコブ、これは大ヤコブと言われたんですね。そして先ほどギリシャ人が君よイエスにお目にかかりたいですがと言われた人はピリポであったんですね。その次にマタイ、主税人マタイがいました。そしてタダイ、あんまり聞かないこの人の名前は、タダイ、それから熱心党のシモンがいた、合計12名であったのです。この12名、ヨハネは後には非常に柔和で愛の人と呼ばれたんだけれども、最初からそういう人ではなかったんですね。生まれつきそんな性質は持っていませんでした。彼は雷の子と呼ばれていたのです。イエスに対して誰かが軽蔑でも示そうものなら彼らは、 憤慨して喧嘩腰に なりました。ヨハネもそうでした。ヨハネは一番十二弟子の中で若いものでありました。短気でありました。復讐心に満ちていました。批判の精神に満ちていたというんです。そう、こういう性質がこの持っていた、野心を持っていたのであります。しかしこのヨハネがね、四福音書を書きました。そしてヨハネ第一の手紙、第二の手紙、第三の手紙、愛の手紙を書きました。そして迫害されて五右衛門風呂に、入れられて奇跡的に助けられたヨハネはパトモス島に島流しされて、そこで素晴らしいイエス様からの啓示を受けた。残された記録はヨハネ黙示録と言うんです。本当は黙示録というよりもイエス・キリストの啓示、イエス様が弟子たちと別れて天に帰られて後、イエス様がどこで何をしておられるかということを示すイエス・キリストの刑事であった、黙示録は。シモン・ペテロは、気前が良くて、そして直情的で、劇場家であった。野心と自信に満ちていた。他の人はあなたを捨てても、私は決して断じてあなたを捨てることはしませんと、自信の言葉を吐いたことがありました。しかし彼も変えられました。改変されました。同情と愛の心の持ち主になりました。彼が殉教するとき、我が主が十字架にかけられたとするならば、私は逆さまに十字架にかけてくださいと、申し出たと言われている。ゲッセマネの園で激しく泣いて悔い改めたペテロは全く自信が打ち砕かれました。ユダは卑劣な精神の持ち主でありました。貪欲、この貪欲の精神がどんなに神の国の原則にふさわしくないかということを、こんこんとイエス様を教えようとされた。けれども、彼はイエス様の教えをなかなか受け入れようとしなかったのです。自分の罪が指摘されたことも、認めることもありましたが、しかし、自分の不義を捨てようとすることはなかったんです。神様は、イエス様ご自分が神聖、神であられることを示すいくつかのことをはっきりと彼の前に示した。そして、この最後の晩餐で、彼の心を最後まで愛して、私はあなたを救うことのできる神であるということを示すために、大きな声ではなかった。このうちに私を裏切る者がいて、みんな、まさか私がと言ったんですが、一人だけそうは言わなかった。しかし、恥ずかしかったから、まさか私がって小さな声で言った。いや、あなたがその人であると、イエス様はっきりおっしゃった。その理由は、イエス様は、自分の心を読んでいらっしゃる神様だということ、そして我が主我が神とひれ伏すことを望んでそう言われたんです。しかし彼の心は閉ざされてしまいました。その場所を出て行ったんです。そしてイエスを裏切って、そして裏切ったことを悔い改めたのではなくて、悔しくて、 そして銀30枚でイエスを裏切って自分の失敗、イエス様の憐れみの眼差しを見ないで、許しを見ないで、谷間に自分の首を吊って死んでいく、その道を選んでいったのです。アンデレは、これはピリポと同じ貧しい家庭のイデであったそうです。ペテロを信仰に導いた人でした。彼は後に旧ロシア領の黒海沿岸を伝道して、そこで殉教したと言われている。小ヤコブは、小ヤコブね、彼はペルシャ、現在のイランですが、イランで宣教して、しました。そして彼は十字架にかけられて殉教したと言われています。ナタナエル、あるいはバルトロマイとも言います。一番左、ここはね、バルトロマイ。彼は子供のような純真さと信頼心を持っていたというものの、やはり欠点を持っていたらしい。彼の欠点については書いているところは探せないんだけれども、イエス様はこうおっしゃった、ナタナエルに、見よ、あの人こそ本当のイスラエル人である、その心には偽りがない、子供のような純真さと信頼心を持って、この彼がインドまで宣教に赴いたと言われています。そして異教の地で喜んで殉教していったのであります。トマス、彼は内気で心配性のある性質を持っていたそうです。疑い深い弟子であった。多くの弟子は復活してしたイエスを見て信じて喜びに満たされたんだが、彼は私自分でその手に、その脇腹に触らなければ信じることできない、疑い深い弟子であったんです。しかし彼はインドに伝道に行きました。インドに紀元45年にいち早くインドに伝道に赴いた。そしてそこであだ名はダルマと言われるようになった。日本にダルマという言葉がありますね。トーマス、ダルマに変わったんだそうです。彼は中国にも行った。そして病気になってインドに帰って殉教していったのであります。大ヤコブ、ゼベダイの子、ヤコブ。ね、ゼベダイの子、ヤコブ。これはヨハネと兄弟でありました。彼はスペインに伝道に行って、スペインでは守護聖人と言われるようになって、崇拝を受けたと言われる。しかし斬首刑にあったのです。ピリポは心の動きが非常に鈍かった、非常に感受性に富んでいる人、またそうでない心の動きが鈍いピリポのような人も現在我々にもいます。信ずる心が遅かった。しかし彼はナタナエルと一緒にギリシャ人をイエスに導いた働きもしましたね。彼はギリシャのアテネで布教し、教会を建てていきました。彼も、異教の地、ヒエラポリス、現在のトルコで殉教したと言われています。マタイ、彼は主税人でしたね。寂しい人であった。しかしイエス様は彼のところに訪れていった。当時、 主税人という税金取り立てる人だから、みんなから憎まれていました。変節者として軽蔑され、社会の最も下等な階層に入れられたと言われています。しかし、イエス様がトマスの家を訪れて、私に従ってきなさいと言ったときに、すぐ従って弟子になっていったのであります。一切を捨てて立ち上がり、イエスに従っていった。行動力があったんですね。躊躇もせず、質問もせず、金儲けの商売が貧乏と苦労に取り替えられるという考えもなかった。イエス様と一緒にいること、イエス様の御言葉を聞くこと、イエス様の働きに加わること、何よりも特権だ。これだけで十分だと思って従っていった人であります。エチオピア、ペルシャに伝道に行きました。そしてやっぱり迫害にあって殉教していった。タダイ、あんまり聞かないタダイについてあまり書かれてない。彼は目立った存在ではありませんでしたが、その欠点も美徳もはっきりしていた力の人、アルパヤの子ヤコブとタダイ、これは兄弟であったんですね。そう、ペルシャでやっぱり殉教していったのであります。最後の熱心とシモン、ローマの権威を徹底的に憎んでいた人だそうです。激しい熱心党のシモンであった。シモン・ペテロと違いますよ、これはね。偏教なユダヤ教原理主義者。エジプトを宣教地として選んでいったのであります。彼はタダイと一緒にペリシャにたどり着いて、やはり殉教していった。みんな素晴らしい人に改変されていった。イエス様と交わり3年半、いつもイエス様と交わり話、そしてそうすることによってみんな変えられていったんですが、一人だけはイエスを裏切ってしまった。アンナ、全部ひどい先天的、後天的欠点を持つ弟子たちがイエス様の弟子となったとき、イエス様と交わるとき、イエス様を見ているときに、こんなに変えられていった。特にその中でヨハネとヤコブ、アンデレとペテロ、ピリポ、ナタナエル、マタイ、これらはより多くイエス様と親しく交わったと言われています。その中でもペテロとヨハネとヤコブはもっとイエス様に近くはべった兄弟、弟子たちであったんです。彼らはイエス様の教え毎日聞き、そしてイエス様の奇跡を見、イエス様の行動を見て、そして人は見ることによって、眺めることによって変えられる。十二弟子はどのように先天的後天的なその性格を変えられていったんですか。人は眺めることによって変えられるというのは人間の精神の法則であると言われています。特にあのヨハネはイエスと親しかったので、イエスから愛されていることが目立っておりますね。雷の子と言われていた。彼は 最も感受性の強い心を持っていたって。あんな激しい復讐心と短期のね、ああいう精神を持っていたけれども、感受性が非常に強かった。誰よりも子供のように慎み隠しのない信頼感を持っていた。そしてイエス様に心を開いたときに、イエス様の心が、イエス様の感化が、まともにこの一番若い弟子に注がれていったのであります。一日一日、自分の激しい気性と対照的に、だんだんと栄光から栄光へとコリントの福音に書いてあるように、柔和と寛容を身に帯びるようになりました。謙遜と忍耐について、幾度も聞かされたのであります。聞くばかりでなくて、実行していった。即実行。そして、彼の自我はキリストに隠れていった。キリストの首輝きを追い、キリストの重荷を負うことを学んだ。皆さん、人の重荷を負うことはね、いいことですね。キリストの重荷を負うことを学んだ。すべて苦労しているものは私のもとに来なさい。私はあなた方を休ませてあげようと。私の自分を捨てて、自分の十字架を負って、私に従って来なさい。私の首輝きは軽いからであると言われた。そう。ヨハネは、が変えられたのはその点にあったのです。自分を捨て、自分の十字架を負って、何も首に十字架をつける必要はありません。自我を捨てること。これが十字架の意味です。自分自身が虚しくなっていくときに、キリストのご性質が非常に映されやすくなる。自我が放棄されるとき、主はその人を新しい人間にすることがおできになる。信仰の創始者であり、また完成者であられるお方を見つめる人の心は必ず変えられていく。だから、我々どうでしょう。自分自身に諦めることもある。僕は本当は今日、お話のテーマをね、諦めることなかれと題付けたんだが、後で変えました。あれをまた後に話す。けどもね、どんな欠点が示されても、弟子たちはどんなに叱られても、彼らは諦めなかった。イエスは弟子たちを叱り、彼らに警告し、また注意された。しかし、ヨハネとその兄弟たちはイエスから離れなかった。これ大事な秘訣ですね。彼らは叱られたにもかかわらずイエスを選んだ。救い主は彼らに欠点と間違いがあるからといって、彼らから離れるようなことはなさらなかった。私たちがキリストから恋に離れなければ、キリストは私たちから離れることはない。彼らは終わりまでイエスと試練を共にし、イエスの生活から教訓を学んだ。キリストを見ることによって、彼らの品性が一変していった。By beholding, we are changed. Change. 眺めることに、見ることに、仰ぐことということは、考えること、思い巡らすこと、みんなこれ含まれてるんですね。誰のことを話すことが、語ることが一番好きか、考えることが。イエス様のことを考え、イエス様のことを語ることが多ければ多いほど、イエス様の聖品が、息吹が 我々に吹きかけられてきます。イエス様は人間的な要素のある品性のままに受け入れて、神の御用のために彼らを養成される。彼らは完全な人間だから選ばれるのではなくて、不完全な人間であるにもかかわらず真理を知り、これを実行することにより、キリストの恵みによって変えられたものとなるのです。そう、これ読みましたね、もう。はい。しかしキリストのうちにあって、またキリストを通して、キリストのうちにあってキリストを通して、彼らは神の家族のうちに住み、信仰において、教理において、精神において一つとなることを学ぶのであった。彼らは試練も苦情も意見の相違もあったが、しかしキリストが彼らの心に住んでおられる限り、不和があるはずはなかった。キリストの愛がお互いの愛となり、主の教訓がすべての不和を一致へ導き、弟子たちは一体となって、ついには一つの心、一つの意見となるのであった。次、赤い字で強調しています。キリストが大中心であり、彼らはその中心に近づくに従ってお互いに接近するのであった。ね、手法にも書きました。キリストに向かって私が進んでいくときに、またあなたもキリストを見ているときに、あの人よりは私の進み方遅いかもしれない、短いかもしれない。しかしイエスに向かって近づいている限り、やがてどうなりますか？お互いの間も近づいていくのであります。お互いに接近するのであります。やがて私たちを通して、ギリシャ人に、異邦人に栄光を神に帰す時が来ます。しかしその前に、我々は先祖式、生産式の精神に預からなければなりません。人々がキリストの栄光を見る前に、自我が砕かれて、イエス様の足元で教えられる必要があるのであります。これから、先祖式に移りますが、先祖式、それから生産式で、パンとブドウ汁をいただくときに、これはイエス様が最後まで、私が来るときまで、これを行いなさいと言われた、これは象徴であります。キリストが私たちのために砕かれたキリストの体、キリストが私たちのために流された血を象徴するものであります。キリストの命、キリストの品性、キリストのご性質に預かる、この儀式の本質を忘れないようにしていきたいと思います。必ずキリストの恵みによって、神の御形に変えられるものとなるために、一人一人選ばれるはずです。ではこれから先祖式に移りましょう。